域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしています。本日のテーマは白癬症です。講師として草津立東医師会会員で団の皮膚科クリニック院長の団の喜一郎先生に来ていただきました。団の先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回のテーマは白癬症です。あまり聞き慣れない病名なんですが、団野先生、白癬症とは一体どのようなものなのか簡単に教えていただけますか？
はい、白癬症は皮膚糸状菌と呼ばれるカビの仲間白癬菌が皮膚に感染して起こる病気のことです。皆さんの間では水虫とかタムシという名称が一般的ではないでしょうか？
白癬症は水虫のことだったんですね。ではどうして水虫と呼ぶんでしょうか？
水虫という病名は実は江戸時代まで遡るようでして、
はい、
当時はかゆい水泡の中に虫がいると言われていたんですよ、
うん、
もちろん現代では病原菌は虫ではなく白癬菌と呼ばれるカビの感染症であることが分かっています。
なるほど。では白癬菌に感染する原因は何なんでしょう？そもそもどこで感染するんでしょうか？
白癬菌は角層という皮膚の最も外側の部分に感染します、
うん、
そして皮膚の中で増殖し症状を起こすんです、
はい、
原因は人から人への感染です、
うん、
家族内の感染、プールや共同浴場などでの感染が多いようです。その他、長時間の靴の着用などの要因も関係するようです、
はい、諸外国に比べて日本に多いんでしょうか？また高温多湿の夏に感染することが多いんでしょうか？日本国内でも地域格差などはあるんでしょうか？
はい、水虫の感染は高温多湿の梅雨から夏に多いですけれども、
はい、
最近では冬でも暖房が行き届いておりまして季節感はなくなりましたね。
うん、
外国との差、国内での地域の差に関するきちんとした調査は残念ながらありません。
はい、水虫と言いますとかゆいという印象がありますけれども、どのような症状が出るんでしょうか？足だけに発病するんでしょうか？そのあたりを詳しく教えていただけますか？
まず足白癬ですが、
はい、
大きく分けて3つのタイプがあります。一つは足の裏に小さな水泡と皮むけができる小水泡型と呼ばれるものです、
うん、
二つ目は足の指の間が白くふやけたりする歯冠型、
はい、
足の指の間のタイプですね、
うん、
三つ目は足の裏全体が硬くなる角質増殖型と呼ばれるものです。足白癬にかゆみを伴うことは実は 10% 程度です、
はい、
ですから水虫はかゆいものというのは間違いですし、また逆にかゆいから水虫だとも言えません、
うん、
白癬症は足だけでなく頭、顔、手、また毛髪、爪など体のどこにでも発生します。髪の毛が侵されますと海が出て毛が抜けやすくなりますし、爪が侵されますと爪が白く濁り厚くなり脆くなります。
はい、男女でかかりやすさに違いはあるんでしょうか？女性はかかりにくいんでしょうか？子供やお年寄りはどうでしょうか？
水虫は昔は男性に多い病気でした。でも最近では女性の患者さんも増えていますね、
はい、
ヒール、ブーツ、ストッキングなどの着用が大きな原因のようです、
うん、
特にブーツの中は湿度 100% でして菌が増殖しやすい環境なんですね、
うん、
小さなお子さんでは少ないですが、 家族に水虫の人がいるとかかるケースがあります、
はい、
高齢の方では免疫力の低下も影響してかかる率が高いです。特に介護老人施設などでは実に6割が水虫を持っているという調査結果もあります、
はい、白癬症を放置しておきますとどうなるんでしょうか。命を落とすことはありますか。
まあ、命に別状はありませんが、安易に考えて治療しないで放っておきますと体のあちこちに広がったり、化膿して足が腫れ上がったり、爪が厚くなって歩きにくくなることもあります。また家族に移してしまうことも問題ですよね。
白癬症の患者さんは全国にどれくらいいるんでしょうか。また皮膚科を受診される方で白癬症の患者さんが占める割合はどのくらいなんでしょうか。
足の白癬は4人に1人ぐらい持っていると言われていますよ、
はい、
国民病と言っても過言ではありませんね、うん、また皮膚科外来を受診する患者さんのうち約 10% が白癬症です、
はい、それではどのようにして診断されるんでしょうか。具体的に教えてください。
まずしっかり症状を見ることが大切です、
はい、
診断には顕微鏡検査を行います。皮がむけているところをメスの刃先でこすって鱗節を採取し、化成カリという薬品で溶かして顕微鏡で菌がいるかどうか観察します、
はい、
でも1回の検査ではなかなか分かりにくいこともありますので、何回か繰り返して検査を行う必要があります。
家族間でうつることは多いんでしょうか。またペットからうつることもあるんでしょうか。
家族に足白癬の方がいる場合はうつる機会が多いですね。特に脱衣場のマットなどを介してうつるようです、
はい、
また人と動物に共存する菌種もありますので、ペットが感染していますと接触によって人にもうつることがあるようです。
はい、わかりました。次に治療法について具体的に教えてください。
抗真菌薬と呼ばれる塗り薬で治療します、
はい、
指示通り根気よく塗布を続けてください。痒みがなくなると治ったと思ってすぐにやめてしまう人が多いようですね。症状が良くなっても病院で検査をしてもらい、菌が完全に消失するまで続けてください。なお、足の裏が厚くなる角質増殖型や爪や毛髪の白癬症では飲み薬が必要になってきます。
はい、続いて市販の薬と病院でいただくもらう薬は同じなんでしょうか。何か効き目が異なるんでしょうか。
全く同じとは言えませんよ。市販薬を自己判断で使用するとかぶれたり合わなかったりすることもあります、
はい、
やはりきちんと病院で見てもらって症状に合った薬を処方してもらうようにしてください。
はい、一旦治ってから再発することは多いんでしょうか。
水虫は再発しやすいと言われていますね。再発しやすい原因は2つあります、
はい、
1つは先ほど申しましたように治療が中途半端に終わって治ったように見えても菌が完全に消えていないことです。2つ目は一旦治っていても再びどこかでもらってくるというようなことが考えられます。
普段の生活でどのようなことに注意すれば白癬症にならずに済むんでしょうか。また家族に白癬症がいた場合どのようなことに気をつけたらいいんでしょうか。
日頃から足の清潔と乾燥を図ることが大切です、
はい、
入浴後は足の裏と足の指の間まで十分に拭いてください。家族内感染を防ぐためには床絨毯の掃除を念入りに行うこと、スリッパ、サンダルの共有を避けること、足拭きマットは別のものにするなどに注意するといいでしょう。
はい、新型水虫という言葉を聞いたことがあるんですけれども、それはどのようなものなんでしょうか。
これはトンスランスという種類の白癬症のことで、
はい、
主に頭の毛に発生します。
2001
年頃から柔道やレスリング部員の間で集団発生が報告されています。最近では家族内感染も見られるようですよ。
わかりました。 では最後に何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
水虫の予防は清潔と乾燥が一番です。一番大切なことは、乾燥しているということです。
はい、
水虫かなと思ったら医療機関を受診してきちんと診断してもらい、症状に合った薬を処方してもらってください。最後に、治療は自己判断で中止せず根気よく続けてください。
はい、大変よくわかりました。丹野先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会会員で丹野皮膚科クリニック院長の丹野喜一郎先生にお話を伺いました。